今日恵みをいただく御言葉は吉明の10章16節から27節までです。吉明10章16節から27節、はじめに22節までをお読みします。これらの5人の王たちは逃げてマケダの洞穴に隠れた。その後マケダの洞穴に隠れている5人の王たちが見つかったという知らせがヨシアに入った。よそこでヨシアは言った。洞穴の口に大きな石を転がし、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。しかしあなた方はそこにとどまってはならない。敵の後を追い、彼らの神殿を攻撃しなさい。彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからだ。ヨシアとイスラエル人は非常に激しく打って彼らを立ち滅ぼし、ついに全滅させた。彼らのうちの生き残った者たちは城壁のある町々に逃げ込んだ。そこで民は皆無事にマケダの陣営のヨシアのもとに引き上げたが、イスラエル人に向かって罵る者は誰もなかった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが直接戦われるということが確かにあり、そしてその時その時期は何をしても勝利し、またその勝利の時期にこそ私たちは疲れることを厭わず、手を休めずに、その良きことをなすべきであり、戦うべきであり、手を引っ込めるべきではありません。このヨシアの軍団のように、私たちもたゆむことなく主が戦われているその時期、主が行けと命じられているその時は、私たちも行って戦い、そして疲れたりすることがないように、あなたが導いてください。この語るしもべの唇を今整え、またこの御言葉に預かる一人一人の耳と心を今清め、あなたの命の言葉をただただいただき尽くすことができますように、今主イエスキリストの血をこの唇、またこの耳に塗ります。生徒たち一人一人の体調を今整えてくださいますように。どうか疲れることなく、たゆむことなく、あなたの御言葉をしっかりといただいて、そして命から命へと力がみなぎっていきますように。どうかあなたが力添えをなしてください。この祈りを私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この5人の王たちは逃げて、そして、マケダの洞穴というところに隠れるに至りました。前回のところ、主ご自身が戦われてですね、主はもうこの敵の上に石を降らし、氷の雨を降らし、で、イスラエル人が剣で打ったよりも、むしろ氷の石で打たれて死んだ者の方が多かった。で、そればかりでなく、ヨシアはですね、主に祈って、そして月を、火を、そのところから動くなと、祈ったところ、実際にその月も火も動くことなく、このですから太陽が降りることなく、ヨシアの軍勢は明るいうちにですね、さらに、この敵を立ち滅ぼすことができるようになりました。主ご自身が戦われたんです。主はですね、地球を止めてでも、宇宙の運行を支配してでも、このヨシアの祈りを聞かれました。主は、ね、人間の祈りを何でもかんでも聞くというものではありませんけれども、 主の御胸にかなった祈りをするのであるならば、たとえ地球を動かしてでもですね、主はその御心を成し遂げるんです。主の御心はこの汚れた者たちを立ち滅ぼすということ、そしてこの土地をイスラエル人たちに分け与え、この土地に平安を平和を与えるということ、それが主の御心でした。ですからその上でですね、ヨシアの祈りを主は聞かれて、もう地球の動きも一日止めたんですね。一日地球の自転を止めて、そしてまた再び回転させるなどという、本当におよそ人の常識をはるかに超えたことを主はなさりました。そのことは、もうすでに NASA の科学者たちによって証明されたことは前回見た通りです。そこでですね、この敵、もともとは5人の王たちがギブロンを力を合わせて攻撃しようということ で、それでギブロン人たち、イスラエル人たちを騙してまで和平を申したギブロン人たち、イスラエル人からすればちょっとあまり助けたくないな、思うような彼らだったかもしれませんけれども、でもそれでも少なくともですね、主の御翼の影に助けを求めてきたこのギブロン人たちです。イスラエル人たちは、助けに行かざるを得ませんでした。生徒である皆さんもですね、教会の中に、あるいは、クリスチャン仲間のうちに、ちょっとこれは助けたくないな、思うような、そういう、人がいるかもしれないんですけども、でも、彼らが主の御翼のもとに、助けを求めて、そして皆さんに、なお、助ける力があるのであるならば、嫌がってはならないんですね。皆さんの手に助ける力があるならば、たとえ皆さんがその時思いの中で嫌だとしても行くべきなんです。この時、今日の箇所のところではこのイスラエル人たちは、35キロの道のりを急行してギルガルからギブオンへと、夜通し走っていて、そして吸収した後、なんと太陽は1日ずっと沈まないでですね、ですから24時間働いたのでなく48時間ずっと太陽の下で働いていたわけですね。そのような状況、疲れていることでしょう。でもそれでも疲れている状況にもかかわらず、この5人の王たちは、負けたのホラーなというところに逃げ込んだということが、それがヨシアの元に、報告として入りました。そこでヨシアはですね、言うんです。そのホラー穴の口に大きな石を転がして、そのそばに人を置いて彼らを見張りなさい。でしかしあなた方はそこに留まっていてはならない。敵の後を追いなさい、さらに敵の後を追え、言うんですね。このヨシアたちの戦いは、この5人の王たちを生け捕りにするとか5人の王たちを、殺すとか、そこで戦いが終わるんではありません。普通将棋とかでは王将を打ち取ったらそこでゲームは終了するんですけども、でも、この神さんが、ヨシアたちに望んでおられることは、この地を、汚れた者たちを立ち滅ぼして平定するということです。ですから、王たちを、生け捕ってそれで終わりにした、やっとこの48時間続いた戦いは、休息が来る、そういうものではないですね。ヨシアたちはその王たちはそのホラー穴のところに、石で塞いで、そしてさらにあなた方は行ってその残った残党どもを、追い散らして敵のしんがりを攻撃しなさい。で彼らをその自分たちの町に入らせてはならない、もし敵たちが残党たちが、その自分たちの町に入ったらまたそこに立て込んでですね、立てこもって、またちょっと厄介な戦闘になるんですけど、でも今この時主ご自身が戦っておられる、書いてあります。19節の後半に、彼らの町に入らせてはならない。あなた方の神主が彼らをあなた方の手に渡されたからだ。主ご自身が、戦っておられる。私たちもですね、ちょっと、主の働きをする上で働くことが多くて、時に疲れます。48時間もずっと働いていたならば、 まあ、なおさらでしょうけれども、でもそれでもなお、ね、働くべき時はあるんですね。主が戦ってくださるからです。主がこれをせよと言われている時は、ね、いかに私たちは疲れを覚えようと思ってもそれでも行くべきなんです。主ご自身がですね、力を与えてくださいます。まあ、このしもべも、ずっと立ち働いて、でそれで、まあ、休まずにということはあったんですけど、でも主がですね、なぜか力をくださるんですね。お前の中に疲れが来ても、でもそれでも主がやりなさいと、ね、この日中にやらなくてはならないことをなして、まあ、確かに思いも心も疲れることはあるんですけど、でもそれでもですね、それを全て成し遂げる力を主は与えてくださり、そしてそれが全てを成し遂げた後ですね、本当になんでこんなわずかな数日の間にこれだけのことをして、そして成し遂げられたんだろうか、ね、自分の力を疑うですね、本当に素晴らしいことをして、しかもその時成したこと、それがですね、後々にもうずっと平和をもたらすんですね。このヨシアたちのこの戦い、5人の王たち、この視界の西海岸の方からずっと海に至るまでの広大な地域、この5人の王たちの地域を平定するということ、これを わずかな日数のうちで仕上げてしまう。まあ、彼らからすれば、まあ、休みがなくて、ということだったかもしれないんですけども、でもこのわずかな日数のうちにですね、もうバーって立ち働いたら、もう後の日々はもう平安、休み、バケーション、ずっとそれが続くんですね。そもそものこの戦いの発端は、ギブオン人たちに助けてって、ね、助けを求められたことが発端でした。まあ、最初はあまり彼らは気が進まなかったかもしれません。俺たちギブオン人のために戦わなくてはならないのかって、まあ、そういう思いがあったかもしれないんですけど、でも戦っていくうちにですね、その戦いの意味はもはやギブオン人たちを救うということにとどまらず、この主の御心を成し遂げる、要するにこのカナン人たちを立ち滅ぼすという、そのことが本当にトントン拍子に進んで、主の御心がずっと成し遂げられる。でしかも主ご自身がですね、戦ってくださる。主は石を降らせ、主は太陽を止め、月を止め、そこまでしてイスラエル人の、ね、側に回って、あくまでフォローされる。それを見てヨシアはですね、あなた方もそのとどまってはならない、その5人の王たちを生け捕りにしたというだけでとどまってはならず、このチャンスを逃してはならないと、ね、彼らを激しく打ちなさい。そして実際ヨシアとその軍勢は戦ってもうこの敵をほぼ壊滅状態にまで導くんですね。わずかに生き残った者たちはおりましたけれども、もうこの地域は平定したも同じです。そしてそのほぼ敵を打ち滅ぼして壊滅した後にですね、ヨシアたちは戻ってきて、その5人の王たちの処遇をするんですね。22節以降をお読みします。その後ヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。 ヨシュアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ、あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後ヨシュアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。日のいる頃になってヨシュアは彼らを木から下ろすように命じ、彼らが隠れていた洞穴の中に投げ込み、洞穴の口に大きな石を置かせた。今日もそうである。アメン。主の敵をこのようにされるんです。ヨシアはこの5人のたちを、ね、ホラナの口に石を転がされて、でそれで生け捕りにしておきました。でそれは、このイスラエルの全回収で後で見せしめにするためですね。そしてこのイスラエルの回収たちが、このあの5人の王たち、こんなわずかな期間、こんな短い期間のうちに主ご自身が戦ってくださり、そして実際に我々の目の前にもう捕虜としてもう惨めに洞穴の中に逃げ込んだ、この5人の王、かつては自分たちは恐れてもういかにしたら、王を討ち取れるだろうか、まあ、そういうふうに、思っていたあの王たちが今もう目の前でもう捕虜となってもう我々の手にかかった、そして、このイスラエルの人たちをですね全員集めて、そして、この率いていた戦士たちに近寄ってこの王たちに首をかけなさい。でそれで、ヨシアは言うんです。もうこの恐れてはならない、おののいてはならない、あなた方が戦うすべての敵は主がこのようにされると足をかけて、そして殺すことができました。実際に主の敵はこうなるんです。皆さんが恐れず、おののかず、主の御教えに聞き従って、主の御言葉を守り行い、実行するのであるならば、主の敵はこのようにされるんです。何年か前ですね、まあ、ある、オカルトをかつて行っていたある女性がですね、指輪をしてまして、このオカルトの指輪に願いを込めて祈れば、願い事が叶う。でそれで呪いもする。でそれで、ちょっと最近この指輪がどうも自分に害をして、ちょっと怖くてしょうがないということだったので、じゃあちょっとその指輪を、渡しなさいということで、その指輪を、もらいました。その時生徒たちはあまり、いなかったので、生徒たちが集うまでですねその指輪を便所の便器の後ろに置いておいて、洞窟ならぬ便所に、閉じ込めておきました。でそれで生徒たちが集ったところでですね、ちょっと、ある女性がこのオカルトの指輪を、これこれの理由で、私が預かってるということで、皆さんちょっとこちらに来なさいと。でそれで、指輪を床に置いてですね、でそれで恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ、あなた方の戦う全ての敵は主はこのようにされると、その生徒たちの足の裏で踏ませて、ある人はハイヒールで踏んだですね、その指輪ボロってもう、脆く砕かれて、結局、砕いた指輪を見てみると何のことはない、なんかメッキが施されたものでした。その指輪、なんか変な印が、なんかオカルトティックな印が付されていて、それでそれに向かって祈れば、なんか願い事が叶っていたようですけども、でも何のことはない、ただの金属の破片なんですね。その指輪の、持ち主はその指輪を恐れていて、その指輪をそんな風に砕いたら呪いが降りかかるような、そんな考えが、思っていたかもしれないんですけども、でも何の呪いも何もないんですね。主の敵は必ず砕かれるんです。踏み砕かれるんです。皆さんが御言葉を守り行っていくならば恐れることはないんです。そしてそんな呪いとか降りかかることはないんですね。なぜなら皆さんについておられるのは天と地を作られた主です。その悪霊やサタンとかもやがては 滅ぼされる主イエス様、皆さんについているのはその主イエス様です。ですからそれを特に恐れることは、おもろくことは一切必要はないんです。そして私たちもですね、主の働きをする上で働きが多いとですね、時に疲れを覚えてしまうことがあるかもしれません。ただ私たちは善を行うのに飽きてはいけません。失望せずにいるならば必ず時期が来てその刈り取りをすることになります。冒頭でお読みしましたのはガラテヤの6章です。ガラテヤの6章の5節からのところです。特に今私たちはですね、実際にヨシアのような戦闘をしているわけではないんですけど、しかし霊的な世界においてはいつも戦っております。暗闇と光との戦いにおいて、皆さんが主にあってなすべきこと、それに時に意味を見出せなくなるかもしれませんけれども、でもしっかりとした意味があるんです。ガラテヤ人の手紙の6章の5節から、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに飽いてはいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。アメン。ヨシアの 軍勢は最初は希望人たちのためになんで思っていたかもしれません。でも少なくとも主の御翼の陰に助けを求めてきた彼らのために行いました。そうしたら主ご自身が戦われて、もう短期間でトントン拍子に、主ご自身がもう偉大な勝利をなさせてくださいました。彼らは疲れたかもしれないですけど、でもそれでもですね、絶えまずに働いた結果、もうこの5人の王たちを、もう公の面前で足にその王たちの首をかけて、もう敵は必ずこの足の下に踏みにじられるのだというその印付きでですね、主は大勝利を起こさせてくださいました。ですから皆さんも、善を行うのに飽きてはいけません。疲れ果てたりしてはいけません。失望せずにいれば必ず時期が来てその刈り取りをすることができます。ですから特に皆さんですね、信仰の家族に対してこのような善を行うべきです。信仰の家族のために、するのであるならば必ず時が来て良き身を結ばせ、その人の命となり、その人にとっての、後の幸いとなり、また私たちにとっても後の平安、平定されて、もう敵がその自分の領地の中にいない、広大な良い土地の中で敵がいない状態で平安を末永く享受することができるようになります。どうか皆さんも善を行うのに飽きることなく、疲れることなく、絶えることなく、特に信仰の家族に対しては良いことをなし、そして悪しき者に対しては絶えことなく戦って勝利して、さらに多くの分取りを勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちが信仰の戦いをする上で時に疲れたり、あるいは意味を見出せなくなってしまったりすることもありがちですが、しかし絶えむことなくあなたの働きをする していくならば、必ず時が来て、良き刈り取りをなし、そして特に信仰の家族に対してなすことは、本当に永遠の命をもたらすことであることを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人の今日の戦い、信仰の戦いをしっかりと戦い抜くことができますように、どうか疲れた体をあなたがしっかりと休ませ、力をつけて、そしてこの戦いを戦い抜いて、疲れが残るのではなく喜びが残る生徒たち一同でありますように、今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。